まるちゃん、先週予告のですね、
ええ、
40年ぶりの同窓会の話を今日はしようと思うんですが、
来ましたね、はい、
実はね、先週の大河内内科クリニックさんのお話っていうのが非常に反響が良くてですね、僕の周りで、
ええ、
でその CS 顧客満足は ES 従業員満足からが大事だっていうことにすごい共鳴共感していただく方からのメッセージ個人的に何通かいただいてて、ああやっぱり今心の時代っていうの大事なんだなっていうところの中で、実はその大河内内科クリニックさんの次の日が私、40年ぶりの同窓会だったんですよ、
はい、続きましたねイベントが。
そうだからノルウェーから帰ってきて、夜帰ってきて、次の日の朝車で遠方まで企業の見学会行って、次の日が同窓会っていうですね、テンションの高い中でまたたくさんの気づきとですね、
はい、
なんかこうたくさんの方に聞いていただきたいメッセージっていうのを僕の中で受け取ったので、
はい、
そんな話をですね今日は、してみようと思うんですが、まるちゃん同窓会ネタとかってなんか乗っかってくれることある？
あ、もう私まさしくですね、今日収録だから昨日か、昨日の夜に親友たち、中高時代の親友たちと集まりまして、
へ
え、半年ぶりぐらいに会いましたかね。
すごいね、なんかネタが引き寄せたみたいなお話。
いや本当に本当に偶然。
そんな話もね、じゃあまるちゃんの、僕は40年ぶりなのでまるちゃんは何年ぶりかとかね、
はい、私は半年ぶり。
あ、近っ。
結構頻繁に会ってる仲間たち。そう。なんか40年ぶりってすごいなと。いや、定期的にね会ってみんなで今どんな感じよって言ってるんですけど、40年ぶりってなるとどうなのかなと、実はとても関心がありました。
じゃあ僕は年齢が深いのでまるちゃんの話からまず聞いて、
はい、
で僕の40年ぶりのお話をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみ。
褒めるだけが褒め立つじゃない。日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる、褒める達人的生き方を提案する今日も褒め立つ。
こんにちは、なっこも褒める褒める達人、褒め立つこと西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
この番組はですね、褒め立つって何と褒め立つに興味を持っていただいた方、そして褒め立つ検定を受けた、あれは褒め立つの講演会検証を受けたんだけども最近褒め立つご無沙汰だなという方に褒め立つを楽しく楽しくお伝えする、そういう番組です。
40年ぶりってものすごい時間が経ってからの再会ですね、
うん、いや僕にとってで実はその同窓会っていうのは、はい、そうそう参加するもので今までなかったので、今回参加したっていうことにもそうやって言われてみるといくつかのきっかけがあって、あ、なるほどなと思えることがあったんで、はい、またそれをまた後ほどお話しますけども、
はい、
逆にまるちゃんがその何ぐらい集まったって言った？
私を入れて6人のメンバーで構成されてる会なんですよ、
うんうん、
昨日1人来れなかったんで昨日は5人でしたけれども、うんうん、いつもはその6人女子6人で集まります。
へー、でそれはどういう共通点というか、
はい、
同級生
です、私が通っていた学校は中学、うん、高校一貫の学校だったんですよ、
う
ん
はい
うん、なのでこのメンバーの中には中学、うん、高校一貫のメンバーもいれば、
うんうん、
高校になってそこから入ってきたメンバーっていうのもいて、
なるほど、じゃあ中学高校の時が一緒やったっていう。
そうですね、
僕が40年前ですけど、まるちゃんの人は30年ぐらい前の話。
いや本当にそうだからびっくりなんですよ。もう一番最初に知り合ったことはもう30年近くになるので、ちょっと
じゃあ僕で40年まるちゃんさん、そんな変わらん感じやね。
まあただ私たちはコンスタントに会ってます。
ああいや、それがすごいよね。
はい、私たちは2000何年、もともと高校時代はそんなに集まるメンバーではなく、むしろ高校時代は関わってないメンバーもいたんですけど、なんか個々に個々につながっていって、2015年頃にな んかのきっかけですね、 SNS か忘れたけど、
なるほど、
なんかみんなで会ってみようかってなって、そこから
意気投合しました。ちなみにそれ女子ばっかり。
女子ばっかりです。
うん、これね、まるちゃんの話を聞いてて2015年ぐらいから集まるようになったっていうのでふと思い出したのは、
はい、
やっぱりねこれ SNS の影響で、
はい、
まあ Facebook とかが始まって、
そうそうそうそう、
今までなんていうかな、全然交流のなかった、
はい、
うん、まあ年賀状のやり取りしてたとしてももう一瞬の写真であったりとかその瞬間のことだけだけど、 Facebook で日々の生活見てると、はい、なんか合ってるような気になって、
そうなんですよ、
でメッセンジャーで連絡取り合って元気にしてんのとかなって、そこから、はい、同窓会が始まるっていう SNS、はい、特に Facebook からの同窓会ブームっていうのが本当に2015年ぐらいから
始
まってきたっていうのが社会現象としてあったんですよ。
あ、じゃあ乗ってると思いますその波に、
うん、で僕が逆にそれに全く乗ってなかったんよ。
お話はありました？
あったかもしれないけど、もう、はい、もう西村忙しすぎるやろうというのでお声がまずかからなかったのと、
あら、はい、
実際誘ってもらっても行ける日程がなかったっていうのがあったので、
はい、
そのいわゆる SNS から の同窓会ブームには僕全く乗ってなくて、
はい、
で今回の同窓会っていうのは実はね10年前にも10年前30年ぶりにも大々的なものが企画されてて、でその時はね64名集まったんですって。
すごい。
でその同窓会の実はその主役は先生なんですよ。で、ある先生、ある先生を中心にして集まるっていう同窓会で、
はいはい、
で学年は同一なんだけどクラスバラバラなんですよ。でもっと言うと僕はその集まった先生って T 先生って言うんだけど、
はい、
T 先生には中学校の同窓会なんだけど、
はい、
3年間1回も僕担任持ってもらったことないよ。
今日も褒め立つ。
面識は？
面識あるし、はい、めちゃめちゃ印象深いんだけど、
はい、
一回も担任持ってもらったことないんだけど僕の中でものすごい印象強くて、でその人 の話っていうのは実は僕ね講演会セミナー研修でしょっちゅう喋ってる先生の話でもあったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、これまたね後ほど話するんだけど、
はい、
実はねその先生っていうのは生活指導の先生で体育教室で、
なるほど、
めっちゃ怖い先生なんですよ、
はい、もう
名物教師、
はいはいはいはいはい、
名物教師、うん、
うちの学校にもいらっしゃいました、うん、そういう先生、生活指導の怖い先生、はい、
そうで柔道の顧問でね。
あ、なるほど。
もうザいかついんですよ。
なるほどな。男性の先生ですか？
男性の先生
で、はいはい、
僕はバスケ部やってて、まあ、バスケ部はキャプテンやったんだけど、バスケ部またね田中先生という、田中という田中先生で、またその先生も細かったんだけど、
はい、
ただ僕の中でそのね T 先生は僕の中でめちゃめちゃ印象深くて、はい、ぜひ社会人になって再会したいと思ってて、
はい、
で10年前のその人の還暦、今回は70歳の古希のお祝いで集まったんですよ。でその T 先生の古希を祝う会っていうの で、
はい、
で前回の還暦を祝う会で60数名集まったので、
はい、
もとその時ね収集つかなくなったらしいので、
収集つかなくなった、
今回は人数絞ろうってことになったんですって、うん、
なるほどなるほど、多すぎた
そうそう。ほんで水面下で声掛けがかかってたんだけど、
はい、
たまたま僕家の近くのバーで、
はい、
その T 先生 の教え子でね、うん、仲良くしてるその同窓会の主要メンバーの一人と出会ったのよ、
はい、
ほんでその時にリアルで会った縁で、今度先生古希の祝いあるよって言って、ああ日程空いてた行くって言って、で、あ、その日ちょうどノルウェー帰りの次の日でたまたま予定空いてるから行くよってなって行くっていうのが元々のきっかけなんですよ、
はい、偶然が偶然に重なりましたね。
そうでね、その T 先生って本当に印象深くて、僕はよくコミュニケーションのね講座をするときに、実はこっからの話っていうのは、その T 先生の古希の会で、
はい、
西村君喋ることを仕事にしてるから乾杯の挨拶してよと言われて、で乾杯の挨拶させてもらったんですよ。で今からお話しする内容というのは、ほぼその乾杯の時に喋ったお話なんですけども、
リアル
どんな内容かというと、
はい、
竹林先生、古希の、あ、T 先生ね。T 先生。T 先生、今回は古希お祝いおめでとうございますということで、実は T 先生には僕は担任持ってもらったことないんだけども、すごく印象深い先生でね。 はい、ここで告白するんですけど、 T 先生のことは僕は講演会、うん、等でコミュニケーションの研修等でしょっちゅう実はお話しさせてもらってます。
お
で人がね仲良くなる瞬間っていうのがあって、
はい、
それは共通点が見つかった時、自分が学生時代にやってたスポーツが一緒とか好きな野球の球団が一緒とか好きな選手が一緒だというと急に仲良くなったりする。でそんな中で自分の出身校が一緒っていうのもすごい共通点でね。で西区、大阪の西区って言ったらもしかしたら堀中ですか、あそうそう堀中、あ堀中といえば T 先生っていませんでした、あのいかついあの体育の生活指導のあの忘れ物したら一文字かもみじって言って、で一文字って何かっていうと市内で、背中をまくり上げさせられて裸にして、その背中のところに市内で思いっきりバチンってミミズバレで、これが一文字で、もみじって言ったら手のひらで、その先生がもう分厚い柔道部でめちゃめちゃいかつい、はい人で、口癖が腕が太すぎて手が肩につかないっていうね、もうつかへんねん困ってんねん。で二日酔いの時は、二日酔い対策は冷蔵庫に牛乳の1リッターがあった置いてあって、いつでもそれを一気飲みするんだっていうのが口癖のね、その真似してどんだけ腹壊したかみたいな。でその先生のもみじって何かというと、その鍛え上げた手のひらを背中にバチーンと打ちつけて手のひらに手形がつく、もみじのように、
はいはいはい、
だからどっちにしても体罰、忘れ物したらその先生の一文字かもみじをもらうというね、
うん、
その先生、その先生実はその後他の学校行ってもうしばらく経ってね、でやがては校長の先生になって若手の先生に体罰はいかん言ってるらしいで、うん 言ってね、言った瞬間にブワーッと話が盛り上がる。でこのねネタを鉄板として実は僕こういうのがさせてもらってるんですっていうような話をしてね、
へー4本目
で集まってる二十数名のねみんなに聞いたんですよね、はい、この中で竹林先生から、うん、一文字かあるいはもみじ、
はいはい、
というですね体罰を受けたことがある人って言うとですねほとんど手があるんですよ、ほとんど手があるんだけど 2,3 人手が上がらないんですよ。
あら
あれと思ってるとそいつらが言うんですよ、あれは体罰じゃない、はい、愛の持ちだとか愛情表現だって言って、もうみんなファンなんですよ、
はい、
でどういうことかっていうとその T 先生ね、
はい、
あのもうあの言っちゃうとね、 E 先生からもう竹林先生って言うんですけどね
もう名前言っちゃってるじゃないですか
もうあれね僕らはね竹林先生っていう人誰もいなくて、はい、竹葉って裏で言ってたんですけども、
あだ名ですね、
その同窓会ではあのちゃんと竹林先生と言ってましたけれども、いや本当にねその後教育委員会等にも移られて、すごいあの教育更新の指導に当たられて、もう今も一切体罰はあの肯定派じゃなくてね、
はい、
あのそうじゃない指導の仕方っていうね、うん、もうねそのね40年ぶりなんだけど、
はい、
その二十数名の名前を顔との前全一致して全部名前で呼びかけるんですよ。
すごい
すごい。でね聞いたら前の日に奥さんと一緒に全員の卒業アルバムを見て、はい、出席者名簿分かってるから、
はい、
でその時のみんな面影を探してたらしい。
あ写真と今の面影、
西村とかまだ面影あるけど何か分からんなみたいな、それでもねそれでも探し当ててっていうか全部名前で呼んでた。
ありがたいですね。
そうでやっぱりねその校長先生になったりしてからでもやっぱ荒れる学区とかに、はい、あの担当されることが多かったみたいなんだけど、その保護者でねあの絶対そういう言い方しないけども、いわゆるモンスターペアレンツと言われるような人が若手の先生に対してこういろいろこう言ってくる時があった時に、はいはい、絶対ね生徒さんの名前を名前で呼ぶんですって。
名前で呼ぶ
下の名前ね、うんはい、もうそこからのコミュニケーションのスタート。
うーん、
うん、で向こうは校長先生の名前もちゃんと覚えてないのことがあるかもしれないけども、こっちはちゃんと相手の児童の子供当たり前だけど、はい、あの担任が名前呼ぶのは当たり前だけど、校長先生が下の名前で、はい、呼んでいくというようなことをやったりとか、
はい、
本当にねあったかい先生 で、
うん、配慮がね、
その先生に、
はい、
あの40年ぶりにね会えて、
はい、
感動しましたね。
やっぱり見習うべき部分がある方ですか。
そうなんですよ。だから、はい、あの実はねその二十数名っていうの僕異色で、結構ね僕真面目な方だったんですよ。
学生時代
その中学の時ね、
はい、はいはい、
で、まあ、社会人になってからちょっと遊びに目覚めたんだけど、中学高校は結構真面目やったんですよ、
はい、
だから西村君とか竹葉からしばかれたことないやろって言ってたんだけど、
なのかなって、
あの忘れ物何回かあってもみじは何回かもらいましたよみたいな話でいやでもあのその先生にはね愛情熱意があって、
はい、
あのみんな嫌ってないというか、
はい、
今企業で、はい、そのホワイトブラック企業ではないんだけども、
はい、
なんとなくコールドな 詰めたい、はい、なんか物足りないっていうのがあるんだけど、はい、その僕らが竹林先生からもらったのは、だから体罰をね肯定するわけじゃないですよ、はい、体罰を肯定するんじゃないけれども、
はい、
その温かみっていうものが、うん、やはり必要な、うん、部分もあって、それに救われたヤンキーたちもいて、そのヤンキーたちが30年経って40年経って竹林先生、はい、T 先生に感謝をね、はい、伝えに来るという場があるっていうのはすっごい素敵だなって改めて思いましたね。
わかりますね、本当わかります。私の学校にもあの中高一貫で王先生という女性の方がいらして、
うんうん、
はい、本当同じです。体育教官員で生活指導員で、
うん、
で私たちはねこうスカートを短く、ルーズソックスが流行った時代なわけです、
うんうん、
でも学校はルーズソックスじゃないので、うん、ルーズソックスをカバンに忍ばせて、うん、放課後履き替えて街で遊んでに行ったりするんですけど
うん、うん、
まあまあまあまあ学校の中ではねルーズソックスこそ履かないけれども、スカートちょっと短くして、うん、おしゃれしたいわけですよ、
うん、
そしたらその王先生がね、丸山って言って、校庭の対角線上めちゃくちゃ遠い位置から丸山って叫んで、
うんうん、
同じですよ、もみじになる代わりのなんか手の形したゴム板みたいなやつ持ってきて
あ、そっちの方がひどいやん。
もうそれでこう、うん、私たちの太ももをパシンとやるわけですね、
うんうん、
そしたら私たちの太ももにもみじつきますよね。それ恥ずかしいので私たちスカートを下ろすっていう、もう伝統行事があったんですよね。
4歩目、へえ、今では絶対許されへんからね。今の教育委員会的な方針では愛の鞭っていうのはないっていう、あの愛の鞭は NG っていうね。
なるほど、
うん、でね、本当に今回集まったその二十数名で、はい、10年前に集まった還暦を祝う60数名で、本当にやんちゃで、もうその頃本当にね、僕らの時代ってスクールウォーズってわかる？
わかります。
もう
大好きです。
中学の時なんか割れてないガラスがないみたいな、
ね、いやもう活気ありますよね。
そういう荒れてた時代なんですよ、はい、その時代の中で、はい、まあなんとか、ね、役割として、
はい、
役割としてそういうことをやってたっていうところもあって、求められてたことでもあって、ただ、はい、それをね、あの全面肯定するわけではやはりその竹林先生なくてね、
はい、
で数年前っていうか、もう10年ぐらい前なんだけども、ある大阪の公立高校が、スポーツの指導で先生がね体罰をしたっていうので、はい、
うん、
その部活動自身をこうどうするかっていうのの時に、その教育委員会の見解として、その竹林先生があの出られて、バシッとテレビのニュース番組で、はい、コメントを出されたことがあったそうなんですよ。で、その時に校長先生をされてったっていう立場もあるんだけども、
はい、
でそのね学校に実は匿名で電話がかかってきてね、
うん、
で竹林先生いらっしゃいますかって言って、その時に竹林先生いらっしゃらなかったらしいんだけども、
はい、
またかかってきてね、
はい、
で出た時にその女の人やったらしいんだけども、はい、私は何年前にね、堀江中学の生徒でしたと、
はい、
あれだけ人を殴ってきた人が校長先生になれるんですねって言って言ってこられたんですって。ほんで、いや、いろいろ勉強させていただいて、で、はい、校長させてもらってますと、で、はい、何々さんに本当に、なんとかな、嫌な思いをさせてしまったかもしれないけれども、うん、
はい、
勉強しながら校長させてもらってますって言ったら、向こうがバシャンと電話切れて、はい、で誰からかかってきたわからないし、番号通知もないようなあの状況だったんだけど、だから自分で救われた人もいれば、自分の中、はい、指導が、誰かの心にね、傷をつけたこともあったかもしれないっていうのはね思われてたので、
はい、
まあ、何が言いたいかというと、そのブラックっていうか、あったかいから全て許されるというかね、ということはないんだろうけれども、はい、そのバランス、
うんうん
うん、ホワイトばっかりのその真っ白ばかりで、なんていうかな、寒々しいっていうか、何か足りないっていうのは、はい、こう社会全体をね、企業もそうだし、
はい、
埋めてしまってないかな、そういうことを変えていきたいなっていうか、そのバランスって取っていきたいなっていうのをこう喋ってた時に思い出したのが、
はい、
実はその、大河内内科クリニックさんで行かせてもらった時に、はい、最後にあの短くね1分ぐらいご挨拶させてもらったことがあって、全員のミーティングがあったんですよ。
20
人ぐらいの働いてるスタッフと僕ら会社訪問したメンバーね、で一言ずつ喋っていって、私は褒め立つとして企業研修してますと、
はい、
であのホワイトなんだけども、なんとなくコールドな組織が多いんだけど、この大河内内科クリニックさんはウォームを超えてホットなね、
はい、
雰囲気がすごくこの クリニックにあるでこんな施設を増やしていきたいですって僕はスピーチしたら、うん、その後、はい、受付看護師で、栄養士さんってこう、うん、グループグループが2つあるんだけど、
はい、
ホットな看護師チームですとかね看護師チームに負けないもっとホットなあの栄養士グループですいや2つに負けないもっとホットな受付チームですっていうね
楽しい
そのね、
はい、
そのなんていうかなエネルギー感っていうの、はいはい、そうそうこのノリいいよねって
はい
うん、だこんななんていうかな正しさばかりを追求するんじゃない、
はい
うん、なんか自分の居場所があって生き生きできるような場所っていうのを、はい、職場でも学校でもあるいは家庭やね、はい、あるいは友達、はい、仲間でも増やしていけたらなって改めて思いましたね、
うんうん、4歩目
本当ですよね。なんか普段こうやってお仕事してたり、あの家族と過ごしてたり、大人になればなるほど関わっていく人がなんか、深く関わる人が限られるよね、なんて私たち昨日の女子会で話になったんですよ。
うんうん、
ただ、こうやって半年に一回、一年に一回、昔の旧友で集まれると、まあ、まあ特に私が一番なんですけど、もうこれは胸を張って一番、って言えるんですけど、まあ私が一番学生時代ひどかったんですね。
どういうふうにどういうふうに。大体想像できるけど、大体想像できるけど。
例えば、あの、何月何日の土曜日に映画に行こうと。
うん。
うん、だから、11時に。
うん。
私の家の下で待ち合わせようね、みたいな近所の友達と待ち合わせてるわけですよね。
うん。うん、
で、私大体午前中に起きないもんで、
うん。
まあ11時に現れないと。そしたら、うん、その親友の子はピンポンと。
うん。
お母さん、丸起きてますか？ 11 時に待ち合わせしてるんだけど降りてこないって言って、あ、まだ寝てるわよって、うん、あ、じゃあ起こしに行きますって言って、私の部屋にその子が入ってきて、
うん、
で、丸、なんで寝てんの？映画行くんでしょって言って、無理やり私を起こすのが、まあ、恒例行事だったんですよね、
うんうんうん。
で、私の部屋は美しくなくて、足の踏み場がないぐらい散らかってるわけですよ。
うんうんうん
その子は毎週日曜日に自分の部屋を片付けるきっちりした性格の子なんですよ。
うんうんうん、
だからもう、なんなのこの部屋っていう、その部屋のことも言ってもらいながらもう起こされながら映画に行くっていうのがなんかこう恒例行事だったんですけど、
うん、
そういう私もおかげさまで、
うん、
今は何時っていう約束をしたら、うん、5分前に現地へ行き、
うん、
はい、あの大人としてミーティングをしたり、
うんうん、
今日の飲み会も5分前に到着できるようになりましたと
うん、うん
だから何が言いたいかというと、
うんうんうん、
人間は、時とともに成長していくんです
と。おー、素晴らしい。
家庭で一緒に歩んでくれた人との思い出が、なんかこの人生の色になるというかね。
うん、うん、うんうんうん。
そう、だから、なんか、さっきの話もそうで、もみじをつけるとかって、その時代は、
うん
まあ、そういうのが恒例行事だったわけですよ。
うんうんうん、
で、その意味もあったわけですよ。
うん、
で今は時代が変わって、
うん
なんか時代の流れに合わせて私たちも変化していっているわけで、
うん、
人間は年を重ねると変化ができるようになるんだねなんて話をしてたんですよ昨日。
お
ー、昨日ね。こういうのたまに振り返られるのが重要だねって。
まあこれね昔から言われるけれども同窓会に出てこれる人っていうのは、はい、今うまくいってる人、
はい、
でまた成長できるしこれからも明るい、はいはい、なんていうかな未来がイメージできる人、
はいはい、
で今がくすんでたりとか、はい、なんかねみんなと会うのが恥ずかしいっていう状況になってるとなかなか人前に出れることっていうのが億劫になったりするかもしれない。
わかるなこれは。はい、もうなので私たちは半年に1回は会おうと、できることなら季節が変わるたびに会おうっていうのは言ってますね、うんうん、やっぱり自分だけだとどうしても立ち止まりたくなっちゃうし、うん、卑屈になりがちなんですよ、
うんうんうん、
でもこの仲間はザックバランに意見を言ってくれるから、
うんうん、
それは考えすぎじゃないとか、その考え方は悲しいよとか、
うんうん
うん、言い合えるんですよね、
うんうん、
だから前を向ける、
うんうん、
前を向くためにも仲間と会うっていうのは重要な気はします。
褒めるだけが褒め立つじゃない。今日も褒め立つ。
ね、だからこれを聞いてる皆さんも待ってるばかりじゃなくて、はい、自分がなんか同窓会の企画してみるとかね、
素敵ですね。
あるいは、うん、なんか集まりを企画するとか、
はい、
うん、というのいいと思いますね。でちょうどね今タイムリーなんだけど、
ええ、
褒め立つの、あの米子の海峡温泉合宿のね、
はい、
日程がようやくあの絞り込まれてきて、
ええ、
でこれは、まあ、まずは認定講師しか参加できないミーティングなんだけども、海峡温泉でミーティングするというね、
はい、
でそれ以外にこの夏も、
はい、
いつもは年末にワンデー褒め立つ褒めクリパっていうのを12月にやってるんだけど、これの夏のね、はい、集まりっていうのをやろうと思ってて、でそれ以外でもあの認定講師ではないんだけども褒め立つ受けましたお久しぶりみたいなね、
はい、
あの褒め立つ体験者 の同窓会みたいなのを、
うん、
あのいくつかこうやってみ行こうと思ってるので、ぜひねあの皆さん集まっていただいて、
はい、
素敵な仲間たちとリアルでリアルで会うっていうのもすごくまた刺激をねたくさん受けるので、
はい、
いいんじゃないかなって思いますね。
自分を整える時間を持っとるっていうのは重要ですよね、
うん、そうそう、で自分を整えるのとあとは刺激を受ける。だから僕も、はい、その40年ぶりに会って何が刺激を受けたかって、こいつ誰やっていうやつね、
はい、
40年分分かれへんからあーみたいな、あ言われたら面影あるわみたいなね、
はいはいはい、
どんだけ脳を活性化されたか、
はい、確かに、
うんうんうんうん、もうなかなかね、
深いいいアハ体験になるでしょうね。
ああなるなる、先生一番変わってなかった、先生一番変わってなかった、
まあ、先生はほら大人になってから出会ってるからじゃないですか。私たちはその成長過程のまだ学生時代だから、うん、一気に背が伸びる子、顔が変わる子、
うん、
ね、あと髪型とかいろいろあるじゃないですか、きっと
あるある。あ、ね、やっぱり先生って人前でずっと出てるっていうのもあるんよね、
はい、
多分ね。でその先生もいろんな人の前でお話しされたりする、まあ、講演とかねもされてると思うので、やっぱ人はやっぱ人にあって磨かれていくっていうのもあるのかなと思うので、
はい、
うん、ちょっと自分にストレス負担になるかもしれないけれども、出て行って人と会うっていうのもあのぜひねお勧めしたいなと思います。
確かに。
ということで、泣く子も褒める、褒める達人、褒め立つこと西村孝之と、
褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子でした。
今日も褒め立つ、それではまた次回。